御神君一つ、我が身は我が身ならず、皆神と神との身と思い知れよ。歌舞伎の殿堂と言われた歌舞伎座に浪花節が出演したと言うて問題になりましたけれども、歌舞伎座は歌舞伎座に変わりありません。天皇が人間天皇を宣言されたからと言うても天皇に変わりは変わりありません。時をと時節であります。我が身どうなってもと決心され、終戦のご決断とはなりました。言ってみれば、そう日本人の大恩人です。全国民が玉砕さえ覚悟していたのですから、日本の繁栄と平和を祈るとき、天皇陛下をはじめ全国民の立ち行きと助かりを願います。やはり天皇は日本国民の中心です。助かりと立ち行きを願いますと、全国民の立ち行きと助かりを願いますとあります。これは、まあ、今風に言えば全国民というより全地球人ということになるのではないでしょうかね。その国々の人が、その国々の人の立ち行き助かりを願うということですけれども、それがまあ国を超えてというのでしょうかね。地球としての地球人というのでしょうか。今ワールドサッカーですかね、その世界中の人たちの中でのサッカーの競技ですかがあっているようですけれども、いわば私どもの国を超えた交流というのでしょうか。まあ、これは国を超えて国同士のまあちょっとしたこれ戦いとか争いとかいうものではありませんけれども、まあ国を超えての楽しみというものでしょうかね。そういう国を超えての交流といったようなものでしょうかね。そこからその国民国ごとの人の助かりというところから、さらに全人類の助かりということになってこなければならないのだと思いますね。いわば全人類の助かり、その全人類の助かりを願えれるような私どもになるということでしょうけれども、しかしそのもう一つ前に、世界中の助かりを願えれるということの手前のところに、私どもが助かっていく、まあ中でも自らが助かるということを成就させていかなければならないということでもありましょうね。その何と言いましょうかね、人が助かるということ、もちろん世界中の人々が助かられることを願うわけですけれども、ではその助かるということはどういうことなのかということが、やはりこれはしっかりというのでしょうか、ちゃんと認識していなければならないと思いますね。ただ人が助かりさえすればよいというその信心の一つの私どもの心構えというのでしょうか、取り次ぎ者の心得というのでしょうか、そういうものがありますね。人が助かりさえすれば結構ですと教祖様もおっしゃっておられますね。いわば我が身はどうなってでも人が助かることに 寄与できたら貢献できたらそれでよいというわけですけれども、ではその人が助かるということの内容をきっちりと私どもの中にいただいておきませんと、まあ間違った方向になってしまうことがある。師匠が教えてくださる、お話しくださったことの中に、ある人が、それこそ息子さんが病気で死にそうだ、お願いしますと言って、いわば命を助けてくださいというわけですね。医者からも見放された、どうぞ助けてください、お医者さんももう治療の施しようがない、助かりようがないというわけですね。それで師匠のもとにお願いに見られた。それでまあどういう心情をなさったか分かりませんけれども、おかげで師匠のお取り次ぎのおかげでその子供さんが命が助かった、やっぱ助かったわけですね。もちろん子供さんの命が助かった、それで親御さんの方も助かられたわけです。ところがそれから十数年後経って、またその方がお参りに来られた。今度は息子の病気ではなく息子の不病状であったわけですね。命が前は、十数年前は命がない、お医者さんからも見放された、それで助けてくださいと、それでその時は奇跡的に命のおかげをいただいた、継ぎ歩をいただいた。そして十数年経って今度お参りになった、そこで願われたことは、先生あの時息子の命を助けてもらわない方がよかった、今ではそれこそ悪いことばっかりして、まあ親を困らせるというわけですね。いやまあ法律に触れるような悪いことをするして回っているというわけです。だからあの時命を助けてもらわない方がよかったというわけですけれども、その命を助けたことが今日のまあ親の親御さんの何と言いましょうか、悩みの種になっているわけですね。ですからただその人の願い事を聞いて、まあその場では助かったようにあるけれども、5年10年20年と経った後には、ああ、あの時命がむしろなかった方がマシだったといったようなことにもなりかねないわけですね。ですからそのいわば助ける助かると言いますが、その本当の助かり、真実の助かりというものはどこにあるのか、人が助かるということはどこにあるのか。まあ一見その人の願いが叶う、今右と大変困っている、お金の支払いに困っているからどうぞ支払いができるようにお願いいたしますという願いであったり、病気災難、病気で困っている、この病気を治してくださいという願いであったり、いわば普通に思う、普通に何と言いますかね、認識するところの助かりとか助けるとかいうことは、その人の願いを叶える、右と願えば右となる、左と願えば左となると、その人の願い事が叶うということが助かりだというのが普通の認識ではないでしょうかね。人が助かりさえすれば結構ですというその助け方とは、その人の願い事を叶えてあげてくださいというわけでしょうね。しかしそれでは本当の助かりにはならないことが あるわけですね。助けたことが助けたことにならないようなことにもなりかねないわけですから、本当の助かりを渡そうとしておられる。神様がその人に本当の助かりを渡そうとしておられる。人間氏子にですね、特に師匠大坪宗一郎氏を通して人間氏子に本当の助かりを授けようとしておられる。ではその本当の助かりとはどこにあるのか、また本当の助かりとは一体何なのかということなのですね。今までは人が助かるということは人の願いが叶うということ、その人の願いを聞いてもらう、そこに助かりがあると思っていたけれども、そうではないのだと。人が助かるということはではどういうことなのか。今朝いただきますのは、人が助かるということは泥の心を身につけることだといただきました。人が助かるとはどういうことか。その人が助かるということは、その人が泥の心を身につけることだということなのですね。これはどういうことかというと、やっぱり泥の心ですね。受けて受けて受け抜く心、その事柄を受けることができない。まあ大抵人間はそうですね、ああありたいとか、ああしたい、こうしたいというものがあります。そしてそのああしたい、こうしたいということが、まあ願いともなり、ああったらこうあったらという自分の思い通りになった時に、いかにも助かったように、助けられたように思います。しかしそこには本当の助かりがあるのかないのかわからない。そのことのためにそれがかえって災いになるようなことにもなりかねないわけですからね。そこで本当の助かり、人間の本当の助かり、人間が助かるということはどこにあるのか。それは私どもの心が泥の心を身につけるということです。泥の心を体得するということです。泥の心を体得すれば、身につければどうなるのか。まあこれは身につけていないでも身につけようという精進をするとき、泥の心になろう、泥の心を身につけよう、体得しようと、そこに目指しを置いて精進するとき、もうそこには助かりの世界というのでしょうか、助かりの行幸というのでしょうかが見えておりますね。とにかく泥の心を身につけようと精進をする、そこに目指しを定める。そしてもちろん泥の心が身につけば、そこには確かな助かりの世界があるわけですけれども、泥の心になろうと心を定める、それだけでも助かりの世界の漁港が見えるということですね。あ、もう助かった、あたかも助かっているかのごとく、そういう世界にもおれるということになりましょうね。その泥の心を身につける、それは自らの身の上に起きてくるさまざまな事柄、その事柄を大地のように黙って受けるということですからね。人間この黙って受けるということがなかなかできない。やっぱり自分の思い通りになった方がいい、願い通りになった方がいい。まあ特にその大きな願いといいましょうか、あってほしい、こうあってほしい、ああありたい、こうありたいという、いわば自分の願いとして認識したものと、そこまではいかないけれども、 ああ、あったらいい、こうあったらいいとか、ああしたい、こうしたいという思いは結構あるものですね。わざわざ神様に、それこそ大学受験に、高校受験に、中学受験、あるいはいろいろな受験がある、その試験に合格しますように、と言って、その、明示的にと言いましょうかね、神様にお願いをしよう、というところまでは、そこまでの願いであるならば、まあ、心もはっきりしておりますけれども、そこまではいかない。まあ、いわば、神様にこんなことは、まあ、お願いするまでもなかろう。まあ、こうなったらいいな、という程度であったり、わざわざ神様にお願いするほどのことでもない、と自分で決めていることがありますね。いわば、自分の願いとしては、自分では認識していない。まあ、単なる思いというのでしょうか。こうしたい、ああしたい、こうあったらいいな、ああ、あったらいいな、というような感じのものですね。そのことが、その、ああ、あったらいいな、こうあったらいいな、と、ああしよう、こうしよう、という、その、自分の思い通りにことが運ばない。そういう時には、まあ、心が、何と言いましょうか。荒れるというのでしょうかね。八つ当たりをしたいということもありますね。そういう時にでも、その自分の思い通りにことが運んでいない時、そのことをそれこそ黙って収めるということができるならば、そこには助かりの世界があるわけですね。さあ、このことを通して一回り、やはり心が収まらないというのは、その人の心が小さいからということが一つの原因でしょうからね。あ、これはもう一回り大きくなろう。そうしたら泥の心でいただけれる。泥の心でいただけないのは私の心が小さいからだ。私がそれこそああしたい、こうしたいという思いがやっぱり心のどこかにある。そのああしたい、こうしたい、いわゆる牙城牙役というものですね。自分では牙城牙役とは認識していないけれども、よくよく見つめてみると、これも牙城だな、あれも牙城だな、牙役だな、といったようなものがあるわけです。それが、その思い通りにならないといったような時に明らかになる。いわばやはり自分の心をしっかり見つめるということがいりますね。そしてその事柄を黙って収める。やっぱり何かしら一言言いたい。自分の思い通りにならない時には何か一言言いたい。そうじゃないですよ、こうですよ、と一言言いたいことがあります。そこを黙って収めるという泥の心。ある方が、はいの一言は我死するも同じこと、と神様からお知らせをいただかれた方がおられます。なかなか人間、はいということが言えませんね。人から何か頼まれる。自分にとって都合があり、時間が悪い。まあ、そうすると、すぐにはいとは言えないわけです。自分の都合を考えて、この時間はちょっとだ、無理ですね。これがありますから、と。いわば、そこに悩みと言いましょうか。心に引っかかることが起こってくる。いわば、助かりではないわけですね。そのことを、はい、と一言で受けることができない。泥の心ではないからですね。泥の心の中の、どう実践するか。それはやはり、はいという心であったり、黙って収めるということであったりするわけですね。はい、何か頼まれて、はいというためには、自分のああしたい、こうしたいという思いを捨てなければならないこともあるわけです。いわばまさしく、自分がなくなる、自分を捨てなければ、自分の思いとは違うようなことを言われたときに、 頼まれた時にはいという、それは自分の画商であったり画欲であったり思いというものを捨てなければはいということは言えませんね。まさしくそのはいの一言が出るためには、我死するも同じこと、自分を殺していかなければならない。泥の心でいただくということは自分自身を殺していくということでもありましょうからね。そういういわば泥の心になろうという、泥の心を身につけたならば、まさしくそこに初めて人間の助かりがあるということですね。助からない元というのは、まあ大抵はああしたいこうしたい、ああ、あったらいいこうあったらいい、あったらいいという自分の思い通りにはならない、自分の思いとは裏腹なことになってきた時、人は助かっていないと思いますからね。その助かっていない状態を脱却する、助かりの世界に入る、そのためには泥の心を身につけようという精進であり、泥の心を身につける、そこにはもう一切起きてくる事柄を、たとえ右となろうが左となろうが、それを受けるという腹が決まっているわけですから、初めてそこに本当の助かりの世界というものが開けてくることになりますね。人が助かるということは泥の心を身につけることだ。その稽古の手始めというのでしょうか。それは黙って収めるということであり、灰の一言は我死するも同じことという稽古精進の積み重ねによって初めてなされるということでしょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。